시시기 니쇼, 시시기 니쇼 도시대 시가 다시다치니 가다떼 그다사리오니 이노리마시오. 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 今日も このような 天からの 마나を 感謝いたします。 今日のこの御言葉で 私たちを 養って祝福してくださ、特に若者たちが力が与えられるようにイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節。さて主の使いがギルガルからボキムに登ってきていった。私はあなたがたをエジプトから登らせてあなたがたの先祖に誓った地に連れてきていった。 私はあなた方との契約を決して破らない。主の使いが、これ預言者か天使か、とにかく主の使いが主から送られてる方が来ました。キルアデからポキムというところに登ってきて、主のメッセージをしました。私はあなた方を エジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきていた。私はあなた方との契約を決して破らない。神様は約束の神様です。だから旧約新約約束の神様、信実な方です。私たちがその約束を信じると 信じた通りに約束を果たしてくださるんです。主は信実な方、皆さん信頼することができる方です。だから私たちが主の約束を信じれば、私たちに神様はその約束された通り私たちにしてくださいます。じゃあ2節。
あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。じゃあこのカナン地にある住民たちの中ではバールスワイがありました。 そのサタン諏訪ですね。だからそのサタンは嘘つきです。その嘘で人を滅ぼすんです。だからそのカナン地の住民たちが持ってるその契約、その信仰ですね、彼らの信仰、それを受け入れてはいけない。彼らと契約を結んではならないと、そのように主が言われました。 彼らの祭壇を壊します。サタンの嘘のものですよね。だから人を滅ぼすもの、イエス様が来られて私たちと契約を結んだのは命を与え、もっと豊かに与えるためであります。しかしこの泥棒、サタンが来たのは私たちを滅ぼすために、 ヨハネの福音書10章10節にそのように言われますね。だから主が私たちにこのように言われるのは、私たちを愛するからですよ。イエス様の御言葉だけ信じなさい。神様の約束だけ信じなさい。3節。それゆえ私は言う、私はあなた方の前から彼らを追い出さない。 彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。だからもう悪いことばっかりですね。私たちにとって敵、そして罠。だから神様は彼らの契約を結んでは、彼らと契約を結んではならないと言われたの。 主の真実な契約だっけ。結局約束の地を主が彼らに与えたんでしょ。その契約通りです。
4節、
主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた、
うん、だからね、この主の使いがこれらのことをイスラエル全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。本当に、心がね、すぐ悔い改める、その心を持っていたんですね。これが祝福ですよ。悔い改めることができれば彼らは希望がある。それで私たちが主の前で罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちのすべての罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。5節、
それでその場所の名をボキムと呼んだ。彼らはその場所で主に生贄を捧げた、
うん、だから悔い改めて泣いたというボキムですね。それで彼らがその悔い改めたそのものを生贄をね、主に捧げたんだ。だから私たちが悔い改めると、私たちの罪が生贄に行って、生贄が罪とな、生贄が持ってるその傷がない部分は私に来るんです。だからこのようにね、生贄と私たちの状態が変わるんです。イエス様は全然罪がない木の方です。その方が私たちの前に来られて、頭を下げて、私にあなたの罪を安守しなさい、私たちが泣きながら安守しました。私の罪と私の病と私の呪いが全部イエス様に行きました。そしてイエス様は罪となって、呪いとなって、この十字架にかかりました。それで火で焼かれて処分されたんですね。それでこの灰になったもの、それを葬りました。葬ったことが確かな効果があったという証拠はね、イエス様が3日目によみがえられたからです。だから私たちが告白した罪はイエス様によって全部処分されます。だから主の声を聞いて、ボキムが必要よね。泣きながら悔い改める、自分が間違って悪いことをしたとすれば、主に告白することよ。告白すると希望がある。それで主が生贄を通してそれを処分してくださる、うん、じゃあこれがヨシアがいる時、ヨシアはイエス・キリストを意味するんですよ。6節、
ヨシアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれ地を自分の相続地として占領するために出て行った、
うん、このようにこの神様が与えられたものを占領する、神様が約束したものを占領する。私たちが主から約束されたものはアブラムの祝福であります。病の癒しであります。永遠の命であります。その地を相続する、ね、信仰というものはね、動くことよ、行動すること。そうするとそれを獲得できるんです。7節、
民はヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた、
うん、じゃあこれが信じる人がいる間よ。信じることが重要ですよ。ヨシュアは生きている間、ヨシュアは信じました。神様の約束を信じました。信じている間、そのような奇跡が起こるんです。まだヨシュアの後まで生き残った主がイスラエルに行われます。主がイスラエルに行われます。すべてでの大きな技を見た長老、その 奇跡をね、見たそばにいた長老たち、その人々が信じたんですね。信仰というものはね、伝染するんですよ。信仰というものは見ること、また聞くことですね。自分が見たこと信じること、聞いたこと信じること、そのような長老がいたんです。その間は神様がこのイスラエルを祝福していったんです。これがとても重要ですね。大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた、信じた、主を信じて礼拝したということですね。じゃあ8節。
主のしもべヌンの子ヨシアは110歳で死んだ。
110歳で死んだ。9節。
人々は彼をエフライムの産地、ガーシュ山の北にある彼の相続の地境、ティムナテヘレスに葬った。その同世代の者も皆、その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。
じゃあ問題は他の世代、ね、ヨシアの世代、ヨシアとカレブですね、それで長老たちの世代がいたんですけど、その次の世代もう全くそのヨシアと長老たちのそのことを知らない、ね、その世代が生まれたんですね。次世代です。その次世代が分からなかったんですね、信仰ということを。だから問題はヨシアと長老たちが次世代教育をしてなかったんですね。自分たちがこの信仰の体験をしたことを教えないといけません、ね、だから、ね、若い世代がその信仰を受け継ぐことが重要です。だからその教育をして、主が契約の神様、主がそれを信じる人々をその信じた通りにしてくださるんだということを証しをする、それで教える。そしたらその若者たちも体験、信仰体験をするんですよ。それがとっても重要ですよ。これが信仰の世代がこの続くんですね。だから私たちこの教会でいろいろ奇跡が起こりました、ね、その奇跡を信じる私たちの世代は、ね、信じてますよ。この教会がこの奇跡で建てられ、奇跡的に神様がいろんなことをなさらった、ね、もう今も雨が降ってるんですけどね、この現場監督が この教会の総現場監督がいました。その人はよく見ていたんですね。私が来て祈ると雨が止まる、ここだけ止まる、福岡の地域だけ。まだもうその当時はもう今日のようにね、台風のことをよく言ったんですよ。台風が来てるけど、私がこの NHK 南区で見ていったんですけどね、今日も雨が降る、台風の影響だと。そしたら私は手を挙げる、そしたらそれが止まるんだよ。これ3日連続でそういうの奇跡が起こりました。だからその現場監督はそれを見ていたんですよ。今日も雨があって工事が中止される、それは困るんですよね彼ら。だから私に連絡する、そしたら祈るとずっとそれが続くよ。彼がよく知ってるんです。今日もね、 今雨が降ってるんですけど20分ぐらいでした。4時20分ぐらい、もう天がこう明けたような大雨でした。もう大雨が降って、私がいつもこの手を振るんですけど、今回は指で2回振りました。それで30分にはうちの野口先生がこっちに歩いて来られるから、そこまではこの雨がやめるように、けど30分ぐらいには少し降っていったんですね。だから私が40分に出るんです。雨が一滴も降らないように心の中でそのように祈りながら信じてる。私傘持ってこなかった、雨が一滴も降らなかったから。このように信仰を証しをして、信仰を受け継ぐ若者を育てなければならないんですよ。それを信仰は受け継ぐもの。だからそのことをヨシアと長老たちはあんまりしてなかったみたいですね。それでそのような世代たちが生まれたと。じゃあ次。
それでイスラエル人は主の目の前に悪を行いバールに仕えた。
だから彼らは信仰からね、もう信仰を見たこと、教育されたことがないからバールを従ったんですね。バールに従った。12節、
彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて、他の神々、彼らの周りにいる国々の民の神々に従い、それらを拝み主を怒らせた。
このように主が怒るのはね、せっかく神様が自分の民を産んで、その民を導いてあらゆることをしてくださったのに、それを信じなくて別の神々に従っていく、これは怒るんですよね。これが偶像です。まあ結婚して夫婦が愛し合っているんですけど、相手一人の方が夫か妻か、か別の男性別の女性に行くと、これはもう耐えられないのね。そのことですよ。私たちと主は結婚してるんですよ。そのような関係、契約ですね。契約、契約よりもっと強い契約、カバネントです。変わらない契約。それなのにそれを、契約を無視して他の神々に行ったということですね。14節、
主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。
このように弱くなるんですよ、人が、神様の助けによって私たちは生きてるんですけど、神様が私たちを守ってくださらないと、私たちは弱くなる。主は怒り、主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを戦略者の手に渡して彼らを略奪させた。だから私たちが、主が私の味方であれば私たちが敵を略奪することはできるけど、逆になると私たちが高騰を受けるんですよ。略奪されます。もうね、神様が私たちに約束してくださった病の癒し、罪の許し、アブラムの祝福が逆になる。逆に、 役立ちさせた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことはできなかった。以前はね、敵に向かっていくと敵が恐れて逃げるんですよ。しかしそのことが逆になって、私たちが恐れる、私たちが逃げる。だから皆さん、今私たちが信仰生活をしながらね、この心の中で平安、喜び、また健康、またいろんな祝福があるの当たり前だと思わないで、これをずっと維持することが重要。それは礼拝ですよ、祈りですよ、主と深く親しく交わることです。だからヨシュアとカレブのように、彼らが主と深く交わって多くの人々を祝福する器になるんですね。中古節、
彼らがどこへ出て行っても主の手が彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。
だからね、このようにヨシュアは、あなたが行くところどこででも主が共にあるからと約束しました。だから本当に行くところどころが全部勝利です。しかしこの信仰から離れてバールを崇拝するから逆になっている。どこに行っても災いがあって苦しみがあって混乱があるんですね。だから皆さん、私たちがこのように主から今守られていることを信じ感謝しましょうね。これを維持することが重要。16節、
その時主は裁き司を起こして彼らを略奪する者の手から救われた。
だからこの苦しんだ、苦しんで彼らが、ここには書いてないけど、四死儀のサイクルですよ。四死儀のサイクルは、彼らがこの苦しむ時に勃起もするんですよね。叫んで、この悔い改めるんです。そうすると神様がこの獅子を起こします。このサイクルがね、獅子儀には7サイクルがあるんです。今3色からね、私たちはその7サイクルを見ると思うんですけど、7ということは完全数ですよね。人間は完全な堕落です。イエス様は7の70回でも許してくださると言われるんでしょ。勃起無ができれば7の70回でも主が救ってくださいます、許してくださいますよ。これが四死儀が私たちに教えるその素晴らしい祝福です。17節、
ところが彼らはその裁き司にも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかった。主が彼らのために裁き司を起こされる場合は、主は裁き司と共におられ、その裁き司の生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。
じゃあここでうめいたので、これは勃起無ですよね。うめいた、ああ主よ、ああ苦しんで、苦しみ助けてくださいといううめくんですよ、ね、そしたら主が獅子たちの中に精霊を注ぎ、敵を追い払って、その獅子が生きている間、これはずっと平安で守られたということです。じゃあ19節、
しかし裁き司が死ぬと、彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも 一層堕落して他の神々に従い、それに仕え、それらを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。
じゃあしょうがないんですね、人間は本当に。だからそれを永遠に解決するために主がされたのは、神様ご自身が地上に来られることと、それで十字架に背負ったこと、また私たちに聖霊を与えてくださったことですよ。それで私たちが聖霊様と共に生きる、それですぐすぐ獅子がこの中でね叫ぶのよ、聖霊が。いや私はそれを悲しむんだ、喜ばれない、あなたが人を助けた、ああこれを私が喜ぶ。それでね、ここに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性ということが、聖霊の人格がここで生きる。それでこの敵が私たちにいろんな邪魔すること、この取り除くようにされたんですね。20節読んで。
それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた。この民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかったから。私もまたヨシアが死んだ時残してきた国民を彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである、
だから主が願っていることは、私たちが主と親しくなって愛し合って、主の民になって祝福されることですよ。魂が恵まれ、全てが恵まれ、健やかになることよ。バールスワイをしないことですね。23節。
こうして主はこれらの国民を直ちに追い出さないで残しておき、ヨシアの手に渡されなかったのである。
じゃあ、ヘブル書9章、まあ、古墳残ってるからね、中2節からしようか。
またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。
だからヤギと血は、今さっき旧約の時代、もう一時的ですよ。一年の罪が許される、ずっと続くことはできないけど、このイエス・キリストの血は永遠だと、永遠の贖いだと言われますね。だから私たちはイエス様の血によって過去、現在、未来、全ての罪が許されます。それで神様ご自身がね、天にはイエス・キリストが私のために取りなしの祈りをしてくださるし、地には聖霊が私と一緒に住んでくださるんです。だから私たちがこの主の喜びを、喜ばれる道を歩んでいける、迦南地をこどこどこ占領し、神様の約束を全部受け取ることができるように、聖霊様がされます。これが素晴らしい祝福よ。永遠の命、永遠の贖い。13、14。
もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。
ここでね、聖霊という言葉があるんですね。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神に捧げ なったその地はどんなに私たちの良心、だから聖霊がイエス・キリストをこのように捧げられるようにされたその聖霊が、同じ聖霊がこの同じこの力を持ってね、私たちの心の中で動きます。これが何か、良心ですよ、良心。だから私たちの良心がね、主が喜ぶか喜ばないか、それが私たちの中にある刻まれた主の御言葉です。聖霊が直接住んで良心を動かします、良心。だから、なんか変な言葉を自分がやったとすれば、すぐ良心がこの言葉をどうして言ったか、あなたを高くしようとしたか、主を高くしようとしたか、その良心がすぐ私に責めるんですよね。だから聖霊様が私たちの良心と直感という直感、その幻、また夢、このようなことと御言葉がすぐ分かるように、分別がつくように、その働きをするんですよ。良心直感ということで私たちを導くんです。これが新しい契約です、中古説。
こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです、
永遠の資産、ね、これは永遠ですよ、永遠、永遠の贖い、永遠の神様、聖霊が私たちを孤児にはしない、中におられる、ね、火として、水として、風として、その方は人格者ですけど、そのような表現で熱く私たちの中に触れてくださるんです。うちのチェヨンさんが来てるんですけど、ね、そのこの前木曜日夜にね、私たちが祈り会の時、イエス様の手にある熱い火を見てるんですね。熱い熱い体験してる、ね、うちの野口先生は私の左の手にあった、もう顔がね、もうあんなに野口先生を私が今まで30年くらい見てるんですけどね、そんな顔は初めて汗だらけ、精霊、熱い精霊が野口先生に望んでる、これが素晴らしいことよね。じゃあ中八節、
したがって初めの契約も地位なしに成立したのではありません、
じゃあ初めの契約、さっき私たちは動物の血によってでしたけど、後の新しい契約、新約ではね、イエス・キリストの血によるもの、中九節、
モーセは律法に従って全ての戒めを民全体に語って後、水と赤色の羊の毛とヒソプトのほかに子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して建てられた契約の地であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。
じゃあこのようなことはモーセ、ヨシュアの時代にずっと続いたその契約です。一時的な部分ですね、けどこの地というものは私たちの罪を許す地なんですけど、22節、
それで律法によればすべてのものは地によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです、
だから血が 契約ですよ。神様との私たち、ボキムがあろうと血が注がれ、罪が許され、呪いが消えます、ね、永遠の命が与えられる。それが血の働きですよ、ね、だからこの血は旧約には一時的な血だったんですけど、新約ではこれが永遠の許しだということですね、うん、じゃあ26節見ましょう。
もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです、うん、
じゃあイエス様が来られた理由は罪を取り除くため。だから血、イエス様の血、全ての命は血の中にある。イエス様の血は永遠の血です。永遠の許しです。永遠の神様、永遠の許しです。永遠の聖霊、聖霊を私たちに与える、その方です。28節、
キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです、うん、
じゃあ再臨ですね。二度目、イエス様が二度目来られる、まあ、再臨後、近づいてあるんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。